このポッドキャストサブスクライバーはサンフランシスコに在住するソフトウェアエンジニアである HMSK が読んだ英語の文章について紹介しています。今はストライプ社が四半期ごとに発刊するテック業界のエンジニアたちが関わるトピックを扱っているインクリメントという雑誌を読んでいます。はい、ということで3冊目に入っていきます。まずは、明けましておめでとうございます。前回ちょうど読み終わった後少し余裕があったんで触れたんですが、お便りやサポートが、してくださる方いたら嬉しいですみたいなことを言ったらですね、早速お便りやサポートをしてくださった方が現れてですね、とてもすごく嬉しかったので、ここでお礼を改めて申し上げたいと思います。ありがとうございます。一応ですね、これはまあ一人で自分のためだけにやっていたんですけど、だんだんやっている中で聞いてくださる方っていうのがどんどんついてきている部分が見えてきて、まあそれがあるのはまあ一人でやってるとはいえ励みになります。改めて紹介しておくと、エピソードのデスクリプションにあたる部分から、サポートするページへのリンクがあります。アンカー FM が提供している機能で、サポーターになったり、投げ銭みたいなことができるようになっています。というのと、まあ、ツイッター上でですね、@HMSK 宛てにメンションをしていただいたり、DM、どなたでも届くようにしてあるので、DM で感想を投げてくれても嬉しいです。もちろんなんか、エピソードの URL だけで、僕にはメンションせずにという形で感想を書いてくださっても、自分から拾いに行きますので、好きな形でソーシャルに、情報を書いてくれると嬉しいです。ということで、前回オンコールが2冊目でそれを読み終えまして、3冊目に選んだのは、2020年5月に発刊された13冊目。去年ですね、まだ1年経ってないんですが、フロントエンドです。まあ、フロントエンドを選んだ理由としては、まあ、個人的なキャリアとして、もともと僕はインフラとかバックエンドみたいな、後ろ側の仕事が多かったんですが、まあ、全部やりたいっていう意思があって、前の方にどんどんやってきていて、まあ、直近の仕事とか、一つ前の仕事で、フロントエンドの技術もまあ触らざるを得なくなった部分があって、まあ、がっつり関わるようになってきたのが最近というのがあって、今回、まあ、一番選んだ理由というか、今、まあ、気になることではあるので、把握しておきたいな、というのもあります。で、直近ですね、転職が決まって、次の職場もおそらくフロントエンドをがっつり全体見る仕事をすることになりそうというのもあって、まあ今のところのトレンドというか空気感を持っておければなぁと思っています。で、今回の間は、まあコロナの状況になって最初のインクリメントなんですね。2020年5月発刊で、その前が2月。四半期ごとに出てるんで、3ヶ月前で2月で、まあ2月に出たやつはきっとその前から準備をしているので、まあコロナの状況っていうのが、まあ世に広く広がったりする前の話だと考えると、まあ2020年5月発刊の13冊目フロントエンドが、まあコロナの状況下で書かれていた本に当たるんじゃないかなと思います。きっと執筆されていた時期がちょうどそうやって悪化していく頃なので、そういうコントラストが出ているんじゃないかなというのもあって、この冊子を選んだ部分もあります。で、直近ですね、前も触れた気がするんですが、リモートっていうのが最新刊で、2020年11月付で出てるのかな。で、それの内容はまあ、なんだろう、もうコロナの状況になって、じゃあリモート改めて見直そうってなってて、まあもう少し人が落ち着いてそうな感じなんですが、このフロントエンドを書いているところはまだなんか生々しいというか、まだ人々があんまりコロナのことを強く心配していなかったり、ひどく心配しすぎていたりみたいな生々しさみたいなのが含まれてるんじゃないかなと個人的には思っています。ということで、まあ中に入っていく前に最初に前書きをさっと触れたいと思うんですけど、前書き書いているのはシド・オーランドさんです。シド・オーランドさんは前の前で読んでいたドキュメンテーションの時から編集長になった人で、それドキュメンテーションが6冊目だから、この、まあ、13冊目まで通して編集長をずっと続けてきて る人ですね。その6冊目のところまでを境に最初のスーザン・ファウラーっていう、最初の編集長はもうストライプを離れてしまって、今個人でジャーナリストみたいなことやってらっしゃるのかなという状況みたいです。で、シド・オーランドさんのメッセージで始まるんですけど、最初が It's an early April as I write this letter で始まっていて、まあ2020年4月に、まあ、この文を書いていますと。まあ、こういう言い方をするっていうのは、まあ、コロナの状況下への言及が、まあ、見て取れますよね。まあ、順に読んでいくと、コロナの状況下にあって、この本が、まあ、5月に発刊されて、あなたがこれを読む頃には状況が良くなることを祈っていますと。まあ、残念ながら、事態は悪化した一方ですよね。まあ、4月だと、まあ、アメリカももう結構な状況になり始めていて、まあその時はね、サンフランシスコで言うと、まあロックダウンが早い判断で行われて、まあ収束を、最初の収束を待つだけの状態であったはずなんですけど、まあ多分きっとこの発刊される5月には、いやそんなあんま良くはなってないよねっていうのが分かってる頃だったんじゃないかなと思います。はい。文に戻っていくと、この背景で、まあ、前例のない状況を乗り切って、こうやって新しくバーチャルに人が、よりバーチャルにつながれるような状況になった世界で、フロントエンド開発者の仕事は特に重要に感じられるだろうと。こうやってフロントエンドの話題にうまいことつなげてきましたと。まあ、人が直接会って関わるより画面を通して関わるようになっていっているからこそ、フロントエンドの人たちの仕事が、まあ、矢面にどんどん立つ度が上がってるというようなつなげ方なんでしょうね。そして、彼らの JavaScript、CSS、HTML がギフトであり、データをナビガブルなインターフェースへ翻訳し、我々をツールやコミュニケーション手段へとつないでくれると。この間では、それらの仕事を称え、フロントエンドの責任範囲からフロントエンドの交差点となる UX デザインまでの移り変わりのコンテクストを探っていく。どのようにフロントエンドスタックがビデオゲームのような体験を作り出すことができるか。CSS の内部の仕組みやリアクトのようなフレームワークの盛り上がりまで取り扱っていきますということで、まあフロントエンドを話題にするにふさわしい感じの言い方に。まあ4月になって改めてこういう文を書かざるを得なかったんじゃないかな。コロナの状況になかったとしたら全然違う言い方をしてたんじゃないかなと思うので、すごく、なんだろう、その時の世間の状況と強く結びついているのがわかります。で、最後の締める言葉がですね、このタイムリーというか、こういう言葉を使うようになるのはこの状況になってからだと思うんですけど、stay safe, stay well, and stay hopeful. と、感じですかね。ということで中に入っていきたいと思います。はい、ということで、フロントエンド最初の章です。 A partial history of front end development ということで、まあフロントエンド開発のパーシャルヒストリー、部分史とっても言いますかね。部分史って日本語あんまない気はするんですけど、まあ完全じゃないヒストリー、まあ中読んでいくとわかるんですけど、なんか完全な歴史を書いているというよりはうまいことかいつまんだ歴史という感じで、そういう名前をつけたんじゃないかなと思っています。書き手の人が、オマール・リズワンさん、The Creator of Screen Notate、検索可能なスクリーンショットを撮るツールっていうのと、クランチャーはカルキュレーティングノートパッドって言ってて、何のこっちゃって思ったら、なんかマークダウンの上でなんか数式っぽいのを文の中ですよ、なんかアップル2足すオレンジ3イコールってやったらなんか5が出てくるみたいな感じ、5フルーツみたいな感じで書ける。まあどういう発想でこれを作ったのかわかんないけど、面白いツールが、クランチャーってやつですね。技術的かつ、社会実習的な、まあ、ソフトウェアの開発に興味があると。まあ、ソーシャルプラクティスですね。テクニカル&ソーシャルプラクティスなソフトウェアディベロップメントにインタレスティッドインだそうです。 なんか面白そうな人だと思ってプロファイルをちょっと漁っていったら、ストライプに所属されていたこともあるみたいですね。多分それがインクリメントとの縁があった原因なのかなと思うんですが、この人のやってる個人プロジェクトが何でも面白くて、ぜひ内容とは関係なく見に行ったらいいんじゃないでしょうかという感じがします。僕が個人的に気になったというか、おーって思ったのはタブ FS ってやつがあって、ブラウザで開いてるタブを、Mac とかのファイルシステムにマウントする、ファインダー上でこうタブが全部なんだろう、ショートカットリストとして現れるっていう、なんか Chrome だかブラウザのエクステンションを変えていらっしゃって、なんかその発想がとてもものを作る人として面白いんだろうなというのが伺える感じでした。で、メインのスクリーンノーテートってツールももうとても便利そうで、スクショを撮って歴史、ヒストリーが残っていくのと、その撮ったスクリーンショット自体にこう OCR かけて全部検索可能にするみたいな便利ツールを作ってらっしゃいます。ということで、で、この方は多分もう何でもコード書く方で、フロントエンドの歴史をわざわざ、まあ、書く担当になる必要があったのかよくわからないんですが、とても簡潔な、内容になっていました。全体としては、1991年から2017年の、フロントエンド絡みの出来事について並べているという感じですね。すごい、なんか、本当に短いテキストが各年に書いてある感じで、この時代を生きてきた人からすると、ああ、そうだったわ、ぐらいの感じの内容なんですが、あんまりよく知らない人からすると、ちょっと、読んでみると面白い内容になってるかもしれません。まあ、そうですね。この本の位置づけとしては、なんか最新のフロントエンド事情を話す前に、まあ全体的なコンテクストを、まあここで軽く把握しておきましょうという感じの位置づけだと思います。まあ序章にふさわしい内容でした。ということで中に入っていくと、最初1991年から始まって、この今年は、ティム・バーナーズ・リーが、ワールドワイドウェブの最初のバージョンをリリースしたと。そのワールドワイドウェブはヨーロピアン・オーガニゼーション・フォー・ニュークリア・リサーチの仕事の一環としてと。で、それ自体は、ネクストコンピューター向け、ネクストってアップルのネクストですね。ネクストコンピューター向けのグラフィカルな、ウェブブラウザー、The Origin of Web Browser ですね。多分グラフィカルウェブブラウザの始祖に当たるんでしょうね。ウェブブラウザを、ティムが書いてて、それ以外のデバイス向けのターミナル、多分 CUI ですかね。ターミナルブラウザは、ニコラ・ペローによって、書かれていて、それらとともに、ワールドワイドウェブがリリースされたと。このリリースは、最初のバージョンの HTML を含んでいると。で、この HTML というのは、今日まで生き残った、ウェブページのコンテンツを表現するための主要な言語であると。まあ、改めて HTML が言語っていうのを思い出す感じはしますね。ハイパーテキストマークアップランゲージだっけ？ハイパーテキストマークアップランゲージ。それで91年が終わり、93年、2年後には、マーク・アンドリューセンですね。マーク・アンドリューセンとエリック・バイナが、モザイクです。モザイクブラウザを、ユニックス、ウィンドウズ、マック向けにリリース。すごいですね。クロスプラットフォームだったんですね。で、リリースして、ビデオ、サウンド、フォーム、画像の機能を、初めてウェブに持ち込んだと。まあ、インタラクションとか、まあ、メディアの概念を持ち込んだのがモザイクだったんですね。で、まあ、2年弱経った後、このモザイクというのがネットスケープというやつになると。なるほどって感じですね。で、95年です。2年経ちました。なので、モザイクがネットスケープになったちょい後って感じですかね。95年、サンマイクロシステムが、Java をリリースと。で、Java アプレットという、ウェブページに Java プログラムを埋め込めるやつ と一緒に出したと。Java アプレットも今知ってる人が少なそうな感じはしますよね。まあ、動くんですよ、Java が。IE とかの上で。で、ブレンデン、これなんて読むんだろう。ブレンデンさん、ブレンデン・エイク。エイクかな ?EICH。僕、こういう名前知らないの、なんか、世間知らずみたいで恥ずかしいけど、 そのまま続けて読みますと、ブレンダン・エイクさんが、JavaScript ランゲージというのを、Netscape のために作ると。で、Java-like なシンタックスだったゆえに、JavaScript という名前を、まあ、Sun のライセンシングの一部として、Netscape が採用したと。これの関係は、何か、他のポッドキャストで聞いたな。うん。まあ、でも、シンタックスそのものにライセンスの概念が発生してしまっていて、まあ、どういうことなんだろうというのは、まあ、ちょっと今回の冊子を読む主題とはずれていくので、個人的にウィキペディアを読みたいと思います。で、そのまま続けて、まあ、ネットスケープに JS が載ったのが95年と。で、96年です。翌年です。マクロメディアですね。マクロメディアがフラッシュ 1.0 をリリース。で、向こう10年、フラッシュプラグインってやつは、ゲームやインタラクティブメディアを構築するための共通のプラットフォームとなると。2005年の YouTube の最初のビデオプレイヤーも含まれていると。いうことで、まあ、フラッシュの時代が割と早いですよね、96年。ワールドワイドウェブが出て5年後にはフラッシュが最初に誕生してるんですね。結構ここの前後関係僕も曖昧だったんで、なんかこれを聞いて JS の翌年にはフラッシュがいるんだっていうのはなんか驚く部分ありますよね。で、まあ、この年同様に、The World Wide Web Consortium、いわゆる W3C ですね、が CSS の最初のバージョンを定義したと。で、CSS っていうのは、A Language for Describing How to Display Elements in Documents なので、ドキュメント上の要素を、まあ、エレメントをどのように表示するかを、記述するための言語と定義されていて、驚くことは、まあ、フラッシュと CSS が、まあ、同い年っていうことなんですよね。もっとなんか CSS の方が前にある感っていうのはありそうな気がするんですよ。そして、96年から一気に、5年が過ぎます。2001年ですね。インターネットはずっとこうフラッシュと CSS と初代の JS で走っていたのが続いて2001年。ダグラス・クロックフォードが、JSON ですね。JavaScript Object Notation という言葉を発明すると。データ通信に使用される JavaScript の、サブセットを示すためにと。JSON っていうのがまあこの歴史の中でかいつままれてるのは面白いですね。で、JSON 自体は、多分これネットスケープですよね。ダグラス・クロックフォード作った。僕、働いてた会社で同僚だった人が、結構年配のエンジニアというかアーキテクトで、新卒か何かのタイミングで、モジラというかネットスケープの仕事をしていた人がいて、彼は、なんか、JSON 絡みの、こう、データベース絡みの特許を書いてたことがあって、JSON の誕生に立ち会ったみたいなことを言ってて、すごい、びっくりした覚えがあります。そして、2005年ですね。さらに、JSON から4年が経ちました。ジェシー・ジェームス・ギャレットが、AJAX ですね。AJAX という言葉を作ると。Asynchronous JavaScript and XML ですね。だんだん、こう、実体験に近づいてくるという感じがします。個人的に2005年なので、僕は、まあ、成人するかどうかの頃か。Gmail、Google マップのような、Web アプリケーションによって使われる、フロントエンドのコンテンツをダイナミックに、新しい情報でアップデートするための新たなアプローチ。まあ、いわゆる、Asynchronous HTTP リクエスト的なやつです。JavaScript の割と最初の方から載っていた、なんだっけ ?XML HTTP リクエストかな、ね、クライアントかな、まあ、そういうクラスが存在していて、そいつが、なんだろう、バックエンド HTTP リクエスト投げられるっていうのはもともとあったんだけど、それをちゃんと戻ってきたレスポンスに合わせて、まあ、レンダーしてるドキュメント自体を書き換えるっていう発想にこう、まあ、発想として繋がったのが、この頃という感じですね。多分それまでやって、知ってる人はいたのかもしれないけれど、まあ、Gmail はあれだけど、Google マップみたいなのが出てきた時に、これどうやってホームページで作んのみたいな衝撃を与えた時ですね。僕も Google マップは衝撃的でしたね。ドラッグ&ドロップしたら、こう、もう他の、なんだろう、ドラッグして見えなかったエリアのデータがその場で取りに行かれて、すぐにこう、描画されるんですよ。やべえって感じでした。 まあそれまでのウェブって、なんだろう、リクエストを送って返ってきた HTML と CSS を表示して JavaScript がその時に実行されるっていう、うん、なんか、まあトラディショナルな感じだったのが、もっと、なんだろう、ページの上で、うん、追加的に読み込むやつが勝手に行われる。新たなリクエストを、なんだろう、新たなページロードとして読まないっていう概念が、まあ普通になったのが、この頃という感じですね。で、次は翌年です、そのまま。2006年ですね。2006年、ジョン・リーシグが、JQuery ですね。JQuery をリリースした年です。JQuery っていうのは JavaScript のライブラリで、ウェブページのエレメントを操作する、まあ、お手軽なシンタックスを提供してくれるやつですと。で、まあ、一時期、まあ、一世を風靡したというか、世界で最も広く使われたライブラリとなったと。まあ、今でも使ってる人いると思うんですよね。まあ、長いですよね。2006年生まれなんですね。もう14歳と考え、今年で15歳ですか。恐ろしい。そして、翌年2007年、Apple が iPhone 発表です。これ iPhone をね、W3C の話とか、ワールドワイドウェブがどうとか言ってた中に入れるのは、とてもなんか意図があっていいですね。Apple が iPhone 発表、最初のモダンなスマートフォンであり、これまでのモバイルデバイスと異なって、デスクトップのウェブサイトをブラウズさせてくれたと。そうですね。まあこれまで、これより以前の、まあフィーチャー本、ガラケー的な世界観だと、パソコンが見るためのウェブページではなく、まあスマートフォンじゃないな、フィーチャー本とかガラケー向けの専用の HTML を書いて、それを表示するみたいな。ありましたね。CHTML みたいなのとか。まあ出し分けみたいなのをしないといけない仕事もあった時代ですね。で、2008年。1年、アップルの翌年に、Google が Chrome Web ブラウザをリリース。Chrome iPhone より後だったんですね。なんか、もっと前な気分になってた。で、Chrome が、リリースされて、安定して高速で競合するブラウザ、うん、安定して高速なブラウザで、競合するブラウザたちに、キャッチアップを強制するというのが、この時代から始まると。そして、もっと複雑でパワフルなフロントエンドアプリケーションが動くようになっていくと。まあ、Chrome のおかげですよね。IE で全てが止まっていたブラウザの世界みたいなのが。まあ、この頃、Safari もまだ、独自っていうか、まあ、WebKit じゃないエンジンでちゃんと動いてた時だっけ。いろんなブラウザが出てきて、ちゃんと、なんだろう、標準に従わないといけないとか、そういう世界観。もたらしてくれる、まあ、出発点みたいなのが2008年だったんですね。そして翌年、もうここずっと1年刻みですね。最近ってのもあるんですけど、2009年ジェレミー・アシュキナスですねがコーヒースクリプトの公開です。コーヒースクリプトここで出すのすごいいい歴史だな。通常の JavaScript にコンパイルされる、異なる言語で、フロントエンドのコードを書くプラクティスを一般的にしてくれたと。そう。JavaScript を直接書かないっていう方法をこう一般化するっていうのは、すごい、まあ、世間に対して大きな貢献ですね。残念ながら、まあ、コーヒースクリプト自体は今使われる存在ではなくなったけど、このアイデアを、まあ、ポピュラライズしたのは、もうどう考えてもコーヒースクリプトでしょうと。だんだん、まあまあこの頃ですね、コーヒースクリプトが出てきたのは2009年で、まあ Ruby on Rails に多分その後採用されて、みたいな流れがあって、まあ広く使われるようになってて、僕も多分フロントエンドのコードみたいなのを触るようになってくるのはこの時代からかなと思います。JQuery とかめっちゃ触ってましたね。そして2010年、アイザック・ゼ・シェレターかな。シュイターか。まあ、アイザックとしか呼んでないな。が、NPM の 0.0.1 をリリース。まあ、Node.js のためのパッケージマネージャーですね。開発者たちが、素早く新たなフロントエンドのライブラリやフレームワークを共有し、採用することを可能にしてくれたと。そして、同じく、この年いろんなイベントがあって、2010年はなんか分岐点なんですかね。アシュケナス、あれですね、ジェレミー・アシュケナスのことを指してるかな、コーヒースクリプトの作者を指してると思うんですけど、バックボーン JS をリリースと。 これが、最初のシングルページアプリケーションを作るためのフレームワークとなると。そうか、バックボーンが始祖なのかな。それは知らなかったな。そして、同年、スティーブ・ジョブズがフラッシュのサポートを iOS で打ち切ることを発表。フラッシュの終わりが始まることを決定づける決断であり、ウェブサイトはフラッシュからピュア HTML と、まあ、例えばビデオの操作のようなタスクを行う、まあ、JavaScript の組み合わせに変わっていくと。はい。まだ同年あります。2010年もう一つあって、Google が AngularJS フレームワークをリリースし、コンポーネントベースのフロントエンドアーキテクチャを一般的なものにしていくと。まあ、バックボーンも出て、AngularJS も出てっていう、まあ、流れがすごい来てた時ですね。まさか、フラッシュの打ち切り発表もこのタイミングで、まあまあ、いやー、いろいろあったんですね。まあ、Google がこの年に出してるってことは、まあ、結構準備してたと思うんですよ、この前から。それに合わせて、まあ、バックボーンも自然にコミュニティから出てきているというのもあって、まあ、人々がフロントエンドでちゃんとアプリケーションを組まねばならぬっていうのを、うん、考え始めるというか、行動に移し始めた年なんですね、2010年。まだ10年前です。まあ、この後、さらっとしかないんですけど、2011年、Twitter が、Bootstrap CSS フレームワークをリリース。レスポンシブデザインを簡単にする CSS フレームワーク。まあ、レスポンシブデザインに言及したくてこういう書き方をしてるんですね。ちなみにまあ、Twitter でブートストラップを作った作者の方は、この何年か後に GitHub に移られて、GitHub のブートストラップみたいなやつを作って、まあ、今もずっと GitHub にいらっしゃるみたいです。そして、2011年、の翌年2012年、マイクロソフトが、タイプスクリプトをリリース、大きなプロジェクトを簡単にするための、静的型チェックのある JavaScript の亜種、まあ亜種って僕が訳したんですけど、まあサブセットですね。まあタイプスクリプト登場からまあね、今年はまだ早いか、去年とかにとてももてはやされたというか、まあみんながタイプスクリプトを触るように世間が変わっていく状態になる8年前なんですね、誕生してるのは。こりゃすげえな。この目的が本当に正しかったのかはわからないですけど、大きなプロジェクトを簡単にするためと、まあ、説明されています。まあ確かにそうなのかな。大きくなってきたからタイプ持っとかなあかんでっていう流れなのかな。そして、翌年2013年、はい、いよいよ、Facebook が React フレームワークをリリースしましたと。はい、React が出てきて、で、翌々年か、2015年、2年後には、さらに Facebook が、GraphQL っていうデータクエリーランゲージと、Relay っていう、フロントエンドが必要なデータを自動的に取得する的な仕組みを持ったデータフェッチングフレームワークである Relay をリリース。ああ、2015年なんですね、GraphQL。そう、だんだんこう、フロントエンドの開発の仕方が整って、だんだんもうフロントエンド主義が次は強まっていく。バックエンドの仕事を、なんかフロントエンドの方のために、ちゃんと、難しいな。バックエンドの仕事をフロントエンドに、まあ、転換させていっている部分ですかね。データクエリーングみたいな。これの前までは、例えばじゃあ API の開発をしたいとすると、フロントエンドで情報が欲しいときに、バックエンドで新しくこの情報が取れるように API を生やしたり、API のパラメータを変えたりだったのが、逆にもう、フロントエンドが指定したやつをバックエンドはただ生成して返すだけみたいな、ポジションの転換をすることになる、まあ、起点が2015年だったんですね。そして、ECMA インターナショナルが、ECMAScript 6をリリースと。まあ、2015か。そうか。ES2015 ですね。次のバージョンの JavaScript の標準となると。で、まあ、2015年、そうか。React だとか、GraphQL だとかより後なんですね。こう、ECMAのやつがちゃんと出てくる。不思議だな。なんか自分の生きてる感覚と順序がごっちゃになってるな。はい。で、2015年が、それで、最後2017年で、歴史が途絶えているんですが、主要なブラウザが、WebAssembly スタンダードのミニマムバイアブルプロダクトのサポートを始めると。WebAssembly、まあの、まあ、 あのフルではないけど、まあ最低限のやつが動くようになったと。で、まあ Web アセンブリーっていうのは、C とか C++ みたいな言語で、ブラウザ内で動くものが書けるようになる仕組みで、フロントエンドアプリケーションが、ネイティブソフトウェアのようになれるようにするものと。まあ今だと Rust とか Go とかね、で書けるようになってたりもするし、どんどん、なんだ、ネイティブ風に Web を書く時代がもしかしたら来るんじゃないかと言われているところですね。まあ2017年のこのタイミングから今、4年目になるけど、そろそろこれが当たり前になるかもしれない。みたいな部分はあって、この歴史に含まれてるんじゃないかと思います。ということで、まあ、駆け足というか、本当に、見開き2ページの年表なんですけど、ざっと、なんか必要な要素が網羅されている感じがしますね。おそらくこの後、読んでいく章は、それぞれなんかここで触れられたことがうまく絡み合うようにできてるんじゃないかと期待します。はい。ということで3冊目も皆さんお付き合いください。